皆様ご機嫌いかがでしょうか。今度東京電波ボリューム10ボリューム10第10回の配信のスタートでございます。はい、前回ですね、ゲストは女優の菊池舞さんにお越しいただきまして、2人で同様の雪を一緒にコラボなんてしたりしたんですけれども、皆様いかがでしたでしょうか。こちらまだまだアーカイブの方も聞けますので、ぜひとも皆さん前回の配信も聞いてみてください。はい、ということで、今回はですね、私1回目以降ですねブースに一人でおります。今回は初めて、この番組でですね電話でゲストの方をおつなぎしております。それでは早速ご紹介させていただきたいと思います。今回のゲストは元シルクドソレイユ日本人縄跳びパフォーマーの船木雄介さんです。
こんにちは。
静かに。
こんにちはでいいですかね。
お疲れ様です。
こんにちはでいいのかな。お疲れ様です。
全部言う方いらっしゃいますよ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。
そうですか。
はい。何時にでも聞きますね。この番組、はい、ようこそお越しくださいましたというか、ご出演ありがとうございます。船木さん。
ああ、いえいえいえ、ありがとうございます。
いや、船木さんはですね、私の昔で言うなんか最近。メルトモみたいな感じでいろいろ情報をくださるんですよね。
まあね、反応もらえるんでね。
反応お返ししますけれども、前ね、シアター関連のお仕事でご一緒させていただいて、そこからなんかいろいろね、漫画のお話とか本のお話とかいろいろあるんですけれども、ちょっとお話をね今回いろいろとお伺いをしていきたいと思います。ということで、今度東京電波第10回は船木さんと一緒に楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。 CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、ゲストのコーナーです。ということで、今回は元シルクドソレイユで、日本人縄跳びパフォーマーとしてご活躍をされていた船木雄介さんお呼びしておりますけれども、船木さん
は
ですね、実はこの東京電波東京ネットラジオにもちょっとね関わりがあるんですよね。もともと
そうですね、微妙に、多分誰も気にしてないような
微妙にというのはこの今皆さんがおそらくリスナーの方が開いてるであろう私の番組ページのアーティスト写真を撮ってくださった方が船木さんです。
ご活用いただいてありがとうございますって
、ね、本当に、はい、いろいろやられてるということでですね、本当ありがとうございました。お写真撮っていただきまして、
喜んでいただけて、
はい、一部から素敵な占い師さんのようだというお話もいただきまし
たね。そうですね、
どう見ても作曲家じゃねえだろうというような感じになったりしたんですけど、はい、今使ってるやつはですね、はい、いろいろ撮っていただいたんで、はい、まあ、そんなところでいろいろカメラであったり写真であったりご活躍の船木さんなんですけれども、まあ、はい、皆さん聞きたいことはたくさんあると思うんですよね。私も最初聞きたいことたくさんありましたもん。でもまあ一番気になるのはここですよねというところで、まずは、はい、シルクドソレイユでのご経験のことをお伺いしたいんですけれども、
はいはい、
まあ、いつ頃どこで、まあ、縄跳びっていうことはね、私は縄跳びおじさんと呼ばれていた船木さんのことを知っているので知ってはいるんですけれど、はい、どんなご活躍をされていたのか、ご出演されてたのか、ちょっとよろしいですか、お話を聞かせていただいても。
あ、そうですね、はい、まあ、まず まあ、入団実際に入団したっていう時期っていうと、まあ、2010年の4月なんですよね。まあ、もう今からもう13年半近く前なんで、まあ、だいぶ昔っちゃ昔なんですよね。で、まあ、そこから、まあ、出てたショーっていうのが、はい、フロリダにあるウォルト・ディズニー・ワールドで、そこにシルク・ドスレイユの専用劇場があって、はい、まあ、その中に、まあ、ラヌーバっていうショーが、はい、まあ、言うとあったなんですよね。
あ、
で今は、まあ、初演開演が1998年だったんですけれども、
はい、
まあ、19年経って、まあ、ショーそのものをリニューアルしましょうっていうことで、そのラヌーバは19年の歴史に、まあ、幕を閉じてしまったと、
はい、
まあ、なので今はもうないショーではあるんですよね。まあ、僕が行った時にはそのラヌーバがあって、で、はい、まあ、その2010年の4月から入団し、はい、まあ、最初は本部がカナダのモントリオールにあるので、
はい、
まあ、そこで2ヶ月ちょっと、まあ、トレーニングをして、うん、でそこからフロリダに6月に移って、また1ヶ月ほど、はい、まあ、現地でリハーサルをして、まあ、7月ですね、頭にまあまあデビューをしてということですね。まあ、そこからまあ、2015年の12月末までが、まあ、アーティスト、まあ、パフォーマーとして、まあ、出演をしていたと。まあ、そこから、まあ、ショー自体、まあ、自分のね、レッタ・ナートビっていうのが、まあ、演目自体が入れ替わるというタイミングでもあったんで、まあ、自分は出るっていうところからは、まあ、一旦離れ、まあ、とはいえ、まあ、ちょうどその後に、まあ、入ってきた人たちへの、まあ、サポートだったり、まあ、あとは写真をやっていたので、まあ、そういう広報素材の撮影だったり、まあ、ビデオ撮影だったりといったようなところで、まあ、ちょっと、まあ、呼び戻してもらえて、まあ、少し2年ほど、まあ、裏方で、まあ、ガチャガチャやってたと。はい。で、まあ、そのまま2017年の末に、まあ、ショーそのものが終わるっていうことと同時に、まあ、自分もシルク・ドスレイユを、まあ、まあ、抜けると、まあ、去るっていうことになったっていう、はい、まあ、そういった、まあ、約7年半ちょっといたというような、まあ、そういった感じですかね。立場を変えてですけど。
はあ、そこで写真もやられてたんですね。
そうですね、はい。
はあ、しかもあのディズニーの中にあるっていう、
はい、
ラヌーバ、
はい、そうなんですよ。なんでシルク・ドスレイユのアーティストでありながら、
はいはい、
要はディズニーワールドの中にあるんで、
うん、
実はウォルト・ディズニーワールドのキャストでもあるっていう、なんかよくわかんない立場なんです。
あそうだったんですね。私それ知らなかったですよ、はい、今の今まで、
はいはい、いやだったね。ディズニーはなんでウォルト・ディズニーワールドのパーク内ただでいつでも入れるっていう。
お、行ったんですか。
素晴らしい。もう行きまくってましたよ
意外と遊ぶんですね。すごい。はい、そうですか。
いやだって、いやもう散歩で使えるってやっぱ贅沢ですよ。
は
い、はい、まあ。やっぱディズニーワールドってリゾートなんで、はいはいはい、ウォルトディズニーワールドリゾートなんで、
はい、
要は別に日本だったらどうしてもこうパークで遊ぶっていう、
はい、
なんかエンターテインメントを楽しむっていう使い方っていうのがメインなんですけど、
はい、
ディズニーワールドってそんな1日2日で遊び倒して終わるっていう、
いやー、
まあ、過ごし方をしないんですよね。
足りないですもんね。
多くの人がもうそれこそ1週間2週間家族で来てリゾートとして味わうんで、うん、
はい、
もうそれこそ、はい、まあ、ちょっともうそれこそそういう、まあ、パークだけではなく、うん、まあ、ホテルだったりそういったロビーとか、まあ、いろんな施設のところで、まあ、本当ゆっくり過ごすっていう、
まさに
リゾート
いいー、
フル活用してましたよ。
あの日本の Z は見ましたけどね、私。
はい、ああいいショーですよね、 Z も、はいはい、はい、いいショーでしたよ。
いや、はい、そうでしたか。ディズニー関連だとは知らず、私ディズニー育ちのものに今知りました。
そうなんですね。
なるほど。いやここででも、はい、まあ皆さん気になってると思うんですけど、なぜ縄跳びパフォーマーにどうやってなったのかとか、なぜなられたのかっていうところが第二の気になるポイントだと思うんですが。
はい。
ちょっと手短に
手短にな
んか
そこ結構いろいろありますからね。
私ちょっと
難しいんですけどね。
いろいろあったのことを知ってるのでは
い、そうですね、まあ、まず、まあ、縄跳びの、
はい、
との出会い、なぜ始めるようになったかっていうのは、当時その僕がまだ大学4年生だった頃なんですけど、うん、
学生
当時キダムっていうシルクドスレイのショーがあったんですよね、はいはいはい、それこそ当時をご存知の方だと CM で、はい、あのモーニング娘さんがこう、はいはい、キダムが来ますっていうなんかそういう CM をやってて、はい、なんかそれでフレーズを覚えてるね、はい、そういった人もいるかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そのショーを見たんですよね、
はいはいはい、
で、まあ、もちろんそれを見に行くって当時決心するまでとか、まあ、いろいろこうあるんですけど、
はい、
まあ、そこでそのキダムっていうショーを見て、うん、その中に縄跳びの演目があって、
うん、
でそして、まあ、そこには一人日本人のキャストの方がいたんですよね、
はい、
で、まあ、その人の演技であったりその縄跳びの演技っていうのが、まあ、めちゃくちゃ、まあ、やっぱ楽しそうでやっぱ表現力もあって、はい、でまあいろいろあって、まあ、そこからこう、まあ、その田口さんっていう方なんですけど、はい、まあ、その田口さんとまあ接点を持つことに、まあ、こっちからね、まあ、実はまあ花束を渡すっていうね、
はい、
そういうことをやったんですけどね、
はいはいはいはい、
でまあそれで縄跳び始めようと、
はいはい、いや それで縄跳び始めよう、はい、
始めようっていう、
はい、
うん、まあもちろんそこもねいろいろこうドラマチックなのがあったんですけどね、
はい、
はいはいはい、そう、まあ要は、まあ、その時に、まあ、キャストに花束渡せるよっていうのが、
うんうんうん、
まあ、その物販ブースであったんですよね。で当時の僕ってやっぱり自分の人生悩んでた時期でやっぱり今までじゃないことをやらないとダメだっていう気持ちになってた時期だったんですよね、
うん、
だったので別にサーカスとか舞台とか見に行くっていう趣味でも何でもなかったんですが、
あ、
まあ、たまたまその時キダムをやってるで舞台っていうのがあって、じゃあ普段見たりはしないけど、はい、やはりこう自分を変えたいっていうことで何か行動しよう、あ、うん、こんなのもあるんだ、じゃあ見に行こうみたいに言って見に行ったと、うん、そしてその中でキャストに花束渡せますよっていうのがあって、うん、よし今までこんなことやったことないけどやってみようみたいになって、
うん、
まあ確か1500円だったんですけどね
一旦値段まで
それを買ってでそしたらまあただその花束って別に自分でこの人に渡したいって選べるわけじゃないんですけど、
あ、
まあ、そのカーテンコールの中で劇場案内係さんに連れて行かれて、うん、目の前にいる人に渡してくださいだったと、
うんうんうんうん、
でその時にやっぱりただ渡すだけだと、ね、あんまりこう意味がないんじゃないか、やっぱり何か伝えれるんじゃないかみたいなことを考えて、
はい、
でその時にじゃあ何を言ったら喜ばれるんだろうってぐだぐだ考えたわけですよ。で、まあ、英語で言うとしたら何だろうとかっていろいろ思ってたんですけど、なかなか思いつかず、でも日本人一人いるよね、日本人だったら縄跳びの人だからなんて言ったらその人って嬉しいかなって思った時に、ね、もう縄跳び始めますって言おうっていう思ったんですよ。
はい
はい、やっぱそのショーを見てそれがきっかけになって自分が次行動を起こすってきっと演技する人からしたら嬉しいんじゃないか、まあでも誰に渡せるか分かんないし、
うん、
ね、ただそうやって思ってただけだったんですよね。
うん、
でショーが終わってもうすごい良くて、で音楽も感動的で、うん、もう本当目に涙ためてみたいな状態の中、劇場案内係さんに連れて行かれて、
はい、
でそしてじゃあはい渡してくださいってパッと渡すって目の前にいたのが田口さんだったんですよね。
それは偶然だったってことですね。
偶然です、完全に偶然です。
完全なる、はい、
で縄跳び始めますって伝えて、
はい、
で縄跳び始めるっていうことになったと。やっぱこれって運命じゃないかみたいな、変われっていうことじゃないかみたいに思い込んで、
はい、もう田口さんじゃなかったらどうするつもりだったんですか。
なんかよくわかんない英語で何か表現してたんじゃないですかね。もはや覚えてないですけどね、何言おうとしてたか。
でもそれを田口さんだった運命的だったっていう時に船木さんは縄跳びをやりたいって思ったってわけですよね、
はい、そうですね、
そうです。
やっぱりそれに触れていることとか、
うん、
やっぱり自分を感動した何かを、はい、自分が何か始めているっていうことが、
うん、
やっぱこう当時の自分としては、
うん、
やっぱりこう何かこう頑張っていこうっていう、自分でこう次へ次へって立ち上がっていこうっていう、まあしんどい時期だったのを乗り越えていこうっていうエネルギーに、まあ、なっていたような、まあ、それで始めたような、そういう感じですかね。
なるほど、それで初めてあの縄跳びパフォーマーにはなれないと思うんですけどね。そっからですよね。
はい、
すごい、まあ、きっかけで、
まあそこもね、まあまあいろいろあったんですよね。まあ最初はただ縄跳びをやってるだけで満足だったんですよね、心情的には、
はい、
でもね、当然それで永遠に満足って続かなくって、
はい、
やっぱりこれをやることによって、うんうん、やっぱ自分の中でやっぱこう人に受け入れられたいとか認められたいとか、やっぱ当時ね、やっぱりこう、はい、彼女もいなかったんで、
あ、もう寂しかったと
寂しかった、はい、なんかそういうね、こうね、表現をやることによって、
はい、
やっぱ誰か見てくれるんじゃないかとか、
うんうんうんう
ん、なんか一目置いてもらえるんじゃないか、素敵って思われるんじゃないかっていう、なんか淡い期待を持って始めたみたいな、
なんか
あったんですけど、
バンドを始める中学生の男子みたいになってきましたね
まあ大学4年生大学院1年生で、はい、もう10年遅えよっていうのはそういった心境ですよね。
私もそういうの10年ぐらい遅いんで分かります
そうで、うんうん、やっぱやってても、まあ、当然それで自分の人生変わるかって当然変わんないんですよね。でだんだんそこでこう自分のこの縄跳びを通して何ができるんだろうってことを考えていた時、
うんうん、
縄跳び自体は実はまあ競技の世界っていうのはあるんですよね、
はい、
でその田口さんも、まあ、元々そういう縄跳びの競技っていうのをやってて、うん、まあ、何回三重跳びが何回できるかとか、駆け足跳びが30秒で何回できるかっていうだけじゃなくって、
はい、
あとはフリースタイルっていう、まあ、こういう演技をするっていう、う
ん、
自由演技っていうのが、その技の難易度とか構成を争うみたいなのがあって、それを田口さんもやられていたと、
はいはいはい、
で、まあ、そうした中で、まあ、そういうところで、まあ、まあそういうことをやっていた人が、まあ、いろいろパフォーマンスをやったりっていう流れっていうのはあった中で、まあ、田口さんはそこでシルク・ドゥ・ソレイユに行っていたっていうのがあるんですが、ね、でも競技の世界の人っていうのが、まあ当然いるんですけれども、やっぱ演技が、
はい、
その僕がキラムで見た縄跳びっていうのとやっぱ全然違うんですよね。技を競うんで、
そうですよね、
はい、やっぱりこう何かこう楽しそう、やってみたいみたいなものを感じない、
ね、
ただ難易度だけを追い求めて何重跳びができる、だからこっちの方が偉いみたいな、なんかその世界でなんか違うなってずっと思ってたんですよね。
あ、
でもそういう世界で要は表彰されたりとか、アジアチャンピオンとか日本チャンピオンとかでならないと評価されないっていう風なことで、じゃあ自分がこんなに例えばシルク・ドゥ・ソレイユを見て感動して、で自分はそれを求めてやってるよ、でも自分の思ってる縄跳びとか自分のやってることっていうのは今はまだ評価されないって思った時に、
はい、
どうやったら評価されるんだろうっていうふうに考えた時にやるようになったのが、はい、まあ、今でもあるんですけど、まあ、僕当時東京住んでたんですが、
はい、
あのヘブンアーティストってあるんですよ、
はいはい、
大道芸のライセンス、はい、東京都が出す、まあ、オーディションがあって、でそこで合格した人がその指定する場所で大道芸ができるっていうのがあったんですよね、
はいはいはい、
でそこに合格した縄跳びの人っていなかったんですよ、
はい、
今まで。
お
なので要は日本チャンピオンとかアジアチャンピオンとか競技で成績を出すってことは僕はできないと、はい、
ね、
だけど、まあ、要は周りが日体大とか何々大学の体育とかの人の中に、僕は理工系の学生だったんで、ね、やっぱそれでできない、だけど要はここのヘブンアーティストっていうのに合格すれば、それは周りには誰もやったことがないと、だからまた別の価値ってのが生み出せる、やっぱり自分が世に出る見てもらえるチャンスってのができるんじゃないかっていうことで、まあそのヘブンアーティストっていうのを目指すようになったと、
はい、
そうすることによって競技ではない、まあ、パフォーマンスとしての縄跳びっていうことを突き詰めるようになり、まあ、その中でいろんなこのパフォーマーですね、まあ、ジャグリングやってる人とかパントマイムやってる人とか、
はい、
まあ、ダンスやってる人とか、
はい、
いろんな人と知り合う中で自分なりの縄跳び、競技とは関係ない縄跳びらしい縄跳びじゃなくて縄跳びじゃない縄跳びっていうオリジナルのスタイルっていうのをどんどん作っていったことによって、 って、はい、まあ、最終的に、まあ、当時、まあ、シルクドソレイユが当時まあ2014年とか、じゃあ2014年、うん、2008年9年か9年とかの段階だったんですけど、
はい、
まあ、その時にちょうどあのショーで、
はい、
まあ、縄跳びの人、縄跳びの演目を作るっていう話が出ていたと、
はい、
でそこで誰かできる人いないかなって探す中、
うん、
今日は縄跳びのフリースタイルの人って1分とかしか演技できないんですよ。
あ、短い、はい、
時間が短いんですよ、です、ね、めちゃくちゃ短いんですよ、
はいはい
はい、でも僕って20分以上一人で演技してるんですよ。
あー、倍倍倍倍倍倍以上、
はい、はい、なんですよね。ってことはこの人だったら、はい、彼だったらこのステージ上でソロできるよねっていう、うん、一番近いの彼だよねってことになって、
うん、
まあオーディションも免除で、
はい、
入団が決まったっていう。
あのイレギュラー中のイレギュラーですよね。
そうですね。
オーディションも免除で。
免除です。
ああ、でもまあその時はもうやろうって自分の中では決めてらした。
ああ、そこもね、はい、いろんな船木のこじらせ人生が。
あ、いや、また深く入っちゃう感じですかね。そこ、いや、めちゃくちゃね、あの船木さんは、
はい、
いっぱい掘り出しても掘り出しても掘り出しきれないぐらいのお話があるんですよね。
まあ、なのかよくわからん方向に行ってるだけなのかちょっとようわからんですけどね。
いや、いいんですよ。でもなんか聞きたいことはあのまだまだあるんですけど、とりあえず私が今回もう一個聞きたいことがあって、
はい、
聞きたいというかいただきたいんですけど、まあこう、はい、運命的にまあいろんなことが重なりまして、まあ普通に努力を重ねないとなれない、はい、そのパフォーマーというところに行かれてご活躍をされていた船木さんから、はいはい、ぜひですね、はい、あの夢を追う方、いろんな夢があると思うんですけど、皆さんとか、まあちょっと人生で、はい、大学生の頃の船木さんみたいになってた方とか、はいはいはい、もうリスナーの皆さんにちょっとメッセージをいただきたいなと思いまして、今回は、
はい、
はい、
そうですね、
夢追いの方ですかね、はい、特に、
はい、そうですね、
はい、
なんかいろいろやっぱこう自分の中でいろんなことをやっぱりそこって考えることっていうのはやっぱ自分でも多いんですよね、
うん、
でやっぱ自分がじゃあシルクドスレイユに行ってっていうことを夢を叶えたっていうかっていうと、うん、
はい、
やっぱ今ちょっとお話したように、うん、別にシルクドソレイユに行きたいんだっていうことでずっと取り組んでたってわけではないんですよね、うん、やっぱりこう自分を伝えたい、見てもらいたいっていう、はい、まあ、そこをただただ必死でやっていた、
うん、
そしてそれがまあ言うとたまたまって言ったらたまたまですけど、まあ、一方でやるべきことをやってたから道は敷かれていったっていうようなこともまあいろいろ考えれると、
はい、
でも僕ってまあもともと宇宙関係のことをやっていて、
そうですね、
でやっぱそっちの方行きたかったっていうのもまあもちろんあると、
はい、
でも行けなかった、まあ、JAXA に研究生としてはいたんですけど、ね、やっぱそっちはつながらなかった、はいはい、っていうことだったり、やっぱりこじらせてって言った時もいや当時って、
はい、
ね、別にね、この縄跳びをやってたから、うん、そうやって表現して大きな舞台立ちたいってやってたんじゃなくて、
うん、
やっぱり当時やっぱこじらせて、要は彼女欲しかった、要は好きな人がいたんですよ、でもその人に何とか向き合ってほしい、でも言葉で言うと言えない、だから自分のそういった活動で興味持ってもらいたいみたいな、なんか完全にやり方間違ってるんですけど、
いや
当時の僕の
なんか、
はい、こじらせが、はい、だからそういうそっちが僕にとって叶えたいものだったんですよね、当時って。
そっちの話聞きたいな。
でもそれってやっぱ叶わなかったんですよ。なんと4年間片思いをして、
はい、
でも一切ダメだったみたいな。
なるほど、
ね、だから僕は4年間、はい、さて縄跳び通してなんとかその人今日持ってほしいなって、やっぱその、うんうんうん、まあ似たようなところにいたんで、うん、まあそれでっていうふうに必死でやってたけど、うん、結果振りまかれることはなかった、うん、つまりそれは叶ってない、うん、でも、はい、振り向いてもらうために必死でやってたものが、うん、結果シルクドソレイユにつながっちゃったっていう側面もあるんですよ、
はいはいはい、
だから僕は夢を叶えたか何か成し遂げたかって言われると、
うん、
いや 本当に欲しいものって実は手に入ってないんだから、それでいや、シルクドソレイユに行くために夢を求めて頑張れば叶うんだよっていうのってやっぱ嘘になっちゃうんですよね、実際でっていうと僕の中では。
ほうほう。
だから僕もし何かを夢に関して伝えるとすると、
はい、
やっぱ夢を持つことってまず素晴らしいよね、
うん、
でそして夢を追うことも素晴らしいと、
うん、
そして夢叶ったらそれは素敵だよね、
うん、
でも夢は叶わなくても素晴らしいよっていう、やっぱり追いかけるっていうことがきっとどこかに連れて行ってくれたりするっていう、だからそこを追い求めた時間っていうのは絶対無駄にはならないですよ、やっぱそこは信じてやりましょうみたいな。
ありがとうございます
長々と前置きが
いやありがとうございます。ちょっとあの別件で聞きたいことできちゃったんで、これはまた次回出演していただいた時にあの掘り下げるとして、ちょっとその流れで、はい、あの、はい、渡辺にあの私光栄のメッセージもちょっと褒めてほしい。
褒めてほしい。
最近なんかね、褒められることがね、作曲でほとんどなったんでね。でも船木さんはね、私のことを褒めてくれるんですよ。で、だからちょっと私にもなんかいいメッセージください。
はい。いやもう本当ね、渡辺さんって言ったら、はい、ね、やっぱこう仕事で言うとね、前の前職で、まあ僕は関西に行って、はい、渡辺さんが関東でっていうことで、うん、まあ直接会うっていう機会ってあんまりなかったんですけど、はい、でもね、まあ、あるまあミュージカルの作品が、その劇団内でやったやつがあって、
はい、
あ、この音楽いいなっていうね、うん、この作品の音楽いいなみたいな思ってた、まあ、そういう作品があった時に、うん、後々から実はこれ渡辺さんが作ったんだよって聞いて、はい、渡辺さんそんなすげえ人だったのっていう、結構ね衝撃を受けたことがあれ、なんか僕の中で渡辺さんっていうとね、やっぱこう当時って、まあ、コロナも出てきてっていうので、もうみんなマスクをつけてるんですよね、ズームで現れて、ね、で顔がよくわからんみたいな状態で、ね、
はい、
でただね喋るとあれ、なんか渡辺さんって声すげえいい人だなっていうぐらいのイメージしかなかったそんな中、ね、はなんかもうずっと声聞いてられるな、いい声だなって思ってた人がなんと作曲もできると、しかもいい曲だみたいな、いや素晴らしいっていうふうに思いましたね。
ありがとうございます。いやいや、ちょっとあのどさくさに紛れてメッセージをいただいたところで、CM に入りたいと思います、はい、初めてですよ、ゲストにこういうメッセージを私強制してもらったのはありがとうございます。ということで一旦 CM に入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
アクトなドクロック DJ リエ、
藤田です。
現在東京ネットラジオでは新番組のオーディションを開催しています。応募方法などは東京ネットラジオのサイトに載ってますのでチェックしてください。
詳しくはウェブで。
たくさんのご応募お待ちしております。
親孝行してください。
ここで東京ネットラジオからのお知らせです。東京ネットラジオではただいま、10月から配信スタートになる新番組の DJ の公開オーディションを絶賛開催中でございます。応募の締め切りは8月31日木曜日まで。こちら東京ネットラジオのサイト内からフォームでまずは書類をご提出ください。応募資格はどなたでも OK です。地方にお住まいの方、海外にお住まいの方でもデータ入稿という収録方法もございますので、ぜひ皆様こちらたくさんご応募お待ちしております。ということで船木さん、
はい、
はい、お待たせしました。ありがとうございますいろいろ、
いえいえいえ、
まあね、あのちょっと褒めてほしかったという私のね願いも叶えてくださり、いろんなシルクのお話も聞かせてくださり、でもそんな中でこじらせ人生というね、なんかちょっともうこれ30分じゃ絶対足りないだろうっていうようなね話題も出てきたり、はい、したんですけれども、なんかね今もあのいろいろと縄跳びとかご活躍も単発とかでもされているっていうお話で、
あ、まあまあ本当単発ですね、はいはいはい、まあ、地元の、まあ、ちょっと学校小学校に、まあ、特別授業って形で行ったり、まあそういうちょっとまあ市の施設で、まあ、ちょっとしたね、まあ、市民参加型のそういうイベントですかね、はい、まあ、そういうことでやったりっていう、まあ、そういう感じですけどね。
なんか噂では本も出されるという
そうですね、はい、まあ、ちょっとありがたいことに、ね、はい、こうちょっとこう興味を持ってくださった出版プロデューサーの方と、まあライターさんがいらっしゃって、はい、まあいろいろこう、まあ、打ち合わせをしながら、やっぱどうしてもね、こう自分の自己紹介って言ったら、うん、どう紹介したらいいか分かんないなっていう悩みもあったのと、
はい、
はい、やっぱりこうなかなかね、こういう機会がないっていうのもありますし、でまたいろいろ話をするっていうことで、ね、はいはい、他の人から見て自分がどう見えるんだろうっていう、やっぱそこにも興味が出てきたので、うん、なんかみんなにこう伝えたいっていうよりも、うん、やっぱこう自分をこの出版っていうことを通して整理したいっていうのがあったので、はい、まあ、そういう個人的なものと、まあ、そこの自分の本質みたいな部分ですね、はい、なんかそれを通して逆にきっとまあ誰かにとってのきっかけになったり気づきみたいなものを、そういうきっかけですよね、なんか与えることができたら、まあやっぱそれも嬉しいなみたいなこともあって、
与えるでしょう、はい、
こじらせても生きていけるんだよ
いやもう次回はですね、ぜひそのこじらせ人生が出版されましたら、あのお話宣伝を兼ねてまた来ていただいてあのちょっと気になったところがね今日ありましたので、はい、そこのお話を、はい、私はぜひともお伺いをしたいと思います、はい、ぜひまたお願いしたいと思います。
はい、
そんなわけでもう早いものでお別れのお時間なんですけれども本日いかがでしたか？
ああ、そうですね、なんか、
はい、
もういやご迷惑をおかけしましたみたいな、こんな喋りが下手で自己嫌悪しかねえみたいな感じ、
ね、ご迷惑をおかけしたのは渡辺にメッセージくださいって言ってめちゃくちゃメッセージもらった私なんですけどねいや本当に貴重なお話がたくさん聞けまして、はい、またぜひあのいろんなお話がまだまだまだまだあのお持ちだと思いますので、ね、あの私にいろんな、ね、ワンピースの、ね、いろんなやつ突然送ってきたりとかくだらない話もあるんですけれどもぜひまたお越しいただけたらと思います。
はい、
ありがとうございます。
ぜひぜひ、
はい、
はい、それでは、
次回ゲストの告知です。次回は元東京ネットラジオのパーソナリティでもあったギタリストの菊池智香さんがゲストでいらっしゃいます。配信開始は9月12日からぜひこちらも聞いてください。それでは船木さん、今日は本当にありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。最後ぜひ皆さんに一緒にバイバイでお別れをお願いします。
はい、
はい、いきます、せーの、バイバーイ、
バイバーイ、
ありがとうございました。